建築ラジオです。建築ラジオの、南研究室建築デザインレビューのですね、今回は、新建築の2011年6月号から作品を取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは、大学院 の堀上君と、それから初めて出演する鈴木小太郎君ということでですね。そしたら2人から一言ずつまず自己紹介してください。じゃあ堀上君から。
はい、大学院1年の堀上芽衣達と申します。よろしくお願いします。
はい、じゃあ鈴木。
はい、学部4年生の鈴木小太郎と申します。よろしくお願いします。
はい、で今回はですね、この新建築の6月号の特集が、保育園とか、幼稚園かな、保育のための空間っていうふうな特集になっていて、いろんな保育園幼稚園みたいなものがこう紹介されているんですけども、高松慎さんとかですね、谷順誠さんとかいろんな人たち の建築の作品がありますが、今回この中から緑の保育園、サブタイトルとしてアーチで領域を作るワンルームっていうのに書いてあるんですが、この石原健也さんですかと、デネフェス計画研究所っていうところが設計した緑の保育園っていうものを取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。で最初にまず僕の方でちょっと簡単に概要を説明して、それから2人に少し振ってみたいと思います。で、これは東京都の多摩市に立つ保育園ということで、基本的にはですね、多角形のセル、多角形の一つのユニットがあって、それをこう集合させて組み合わせることによって全体を緩やかなワンルームとして、作っている計画している保育園ですね。で、このセルがですね、160ミリの厚みのコンクリートでできているんですけども、大きなその門型のアーチを作っていて、それがその構造体を兼ねると同時に防炎垂れ壁なども兼ねていて、非常に天井の高い広々とした曖昧なワンルームを作っているんですね。でそれが何かこう閉じつつ開くようなその気配を持っていて、六角形のですね、あるいは五角形のセルがこうランダムに寄り集まることによって、その隙間に何かこうトップライトがあったり、あるいはその天井の高い回廊の空間があったりして、で一部2階になっているんですけども、それが寄り集まって細長いボリュームを作っているんですよね。で、これがなんとなくこう空間の気配として結構緩い感じでいいかなっていうふうにこう思ったわけなんですけども、このデータシートを見るとですね、結構興味深いのはクールチューブを使ってるんですよね。で外部から新鮮空気を取り込んで、それを地中に流して空気を冷やしてですね、でその冷やした空気を内部に取り込むことによって、環境的な提案をするっていう、そのクールチューブ、地中配管のクールチューブっていうものをここで組み込んでいます。でこれ例えば照明デザインとかカーテンとか、家具なんかも結構一線級 のデザイナーがこう参加していて、なかなかこう力の入った作品だなっていうふうに思うんですけども、建築面積としては約700平米、それから延べ床面積としては約983平米ということなので、この間僕らも参加した上州富岡駅のコンペと大体規模的には同じぐらいかなっていう、これちょうど細長いからなんかプロポーションもちょっとだけ似てるっちゃ似てるかもしれませんが、そういうふうな感じです。だから全体的にちょっと東屋的な気配もあるんだよね。非常にこう開放的な雰囲気があるし、っていうふうな感じがしますよね。いや本当さ、もう一番いきなり最初から話は脱線するんだけどさ、本当になんかもう上州富岡駅は本当ね悔しいよ、あれね、はい、あれ結構みんな一生懸命やったよ本当に、はい、僕はなんかさコンペの案を全然こうみんなよくやったし、結構いい案ができたなと思うし、今後ろにさ巨大模型がさこのスタジオにも置いてあるけどさ、はい、本当になんかあれね、構造もローバットストラクチャーの横山さんにも協力してもらって、わざわざ大学にも来てもらってね、ミーティングして、はい、アイデアとしても面白いものができたんですけども、ただいかんせん、反省点を言うならば、僕らが作った案というのは多分実施の設計案としてはお金がかかるというかね、はい、かなりこうコストがかかりそうな案になってしまったかなというような感じはするんですけども、はい、だけど本当になんか悔しいなというふうな気がしますよね。
はい、
ね、いい経験になりましたけどね。
はい、
そしたらさ、これさ、この緑の保育園、これ君らから見てね、これどう思うかってちょっと一言ずつね、まず話をしてみてほしいんだけども、じゃあ堀上君からちょっと何か言ってみるか。
はい、そうですね、先ほど南先生もおっしゃられた通り、緩く仕切られる空間っていうのが幼稚園にとってすごくいい環境なんじゃないかと、幼稚園保育園ですね、にとってすごくいい環境なんじゃないかと、 3歳児4歳児5歳児が、うん、その交流するんだけれど、
うん、
でもあの何かこう宿代というか戻るところがあるっていうのが、
うん、
何かこう、まあ、あたかもその都市空間において住宅があって、うん、まあ、街路があって広場があってというようなその関係性が、
うん、
その内部の中でできていて、
うん、
そのなんていうか気配っていうのが、まあ、僕は今回いいなと思いました、
うん、
はい、
なるほど、そうだね、なんか緩やかなね、
はい、
その外でも内でもないような、その閉じてるのでも開いてるのでもないような、その微妙なバランスがちょっと実現してる感じあるよね、
はい、
そしたら孝太郎もなんかちょっと孝太郎は初めて出るから緊張してるかな、
緊張してますね、
はい、どうなんだ
今回これを見た時に自分もそういう堀上さんの意見もすごいあって、
うん、
こういうみんなで集まれるスペースっていうのはすごい大事だと思って、
うん、
でその中でもやっぱ仕切りが作ってないんですけれども、
うん、
この一応仕切りはこの家具で仕切ってるってこう書いてあるんですけども、
うん、
これはやっぱりその先生とか大人の人にとってはすごい仕切りって感じないかもしれないですけども、
うん、
その子供の目線とか身長でしたらやっぱりこれは仕切りになるのかなってすごいこれは感じました、
うん、
でまたこの庭庭園がすごいあんまり広くなくて、
うん、
その外で遊ぶっていうよりもこう中でこう開放的な中で遊ぶことになっているのかなっていうことを感じました、
うん、そうだね、中を走り回れる感じがあるしな、ワンルームの空間だからね、
はい、
それさ、さっきさあの堀上が言ってたけどね、その例えば内部のような外部とかね、外部のような内部って言い方もするしね、
はい、
あるいはその閉じてるのと開いてるのとのその中間的な空間みたいなテーマっていうのはみんな一回は考えるんだよ、
はい、
みんな一回は考えるし、例えば卒業設計の中でもよくあるし、はい、だけどこれってさ実際にやろうと思ったら意外と難しいっていうかね、
はい、
あらゆるバリエーションがあって、で空間の気配っていうのは微妙だから、
はい、
なんとなくそのそういうことをさ図式的に作ってもうまくいかない場合もあるし、
はい、
空間としてなんとなく気持ち悪くなっちゃうっていうことだってあるからね、
はい、
意外とこれ難しいんですよね、
はい、うん、
要するにさ縁側とかさ軒下とかさ言うのは簡単なんだけど、
はい、
そういう空間を実際に作り出すっていうのは意外とこれはねやっぱりこう、まあ、センスが必要っていうかね、
はい、
そういうとこあるなと思うよ、
はい、
まあ、だからこのなんか構成そのものはこれはある意味すごく単純な作り方をしてるんだけど、
はい、
まあ、ここにたどり着くまでにはこの人もすごくさ、
はい、
あのスタディをしたんじゃないかなと思うわ。
そうですね、はい、うん、あのそのスタディ案もあの、まあまあ、ほんの少しスナップで出ているんですけれど、
うん、
まあ、最初の頃はすごくこうワンルームでその家具だけで仕切るような空間だったのがまあ第一段階として、
うん、
で第二段階としては、それとは逆にその、教室を家と見立てて、
うん、
まあ、白と黒じゃないですけれども、
うん、
しっかりとこう分けるっていう、まあ、内部と外部を分けるっていうのがまあ一つあって、
うん、
その、第1弾第2弾を、重ね、まあ、合わせて、3段目としてそのグレーというか緩やかにそのワンルームなんだけれども、
うん、
家のような、まあ、帰る宿代があるっていう案になってるっていうふうに、まあ、あのこちら新建築には出てるんですけど、
うんうんうん、
はい、
そうだね、だからなんかそういう中間を目指してるっていうかさ、融合してるっていうかね、
はい、
そういう感じはあるかなと思うわ、
はい、
うん、まあ、あの通常保育園とか幼稚園っていうのはさあんまりこう高層にならないことが多いからね、
はい、
まあ、平屋かせいぜい2階建てみたいな感じになって、
はい、
まあ、気配としていいなっていう感じがするよね、
はい、
うん、僕もなんかあの学校のね、まあ、学校の設計自体は僕は実際にしたことはないんですが、はい、あの幼稚園とか保育園をいろいろこう見に行く機会があってね、その原博士先生の原博士さんが設計したその継承幼稚園とか、あのいろいろこの武蔵野大学のね、そのまあ施設とかね、いろいろこう 見たんですけど、学校が持つ気配っていうのはまあ割といいかなって感じることが多いんですよね、うん、あのこの間広島で村上徹さんが設計した小学校もちょっと見に行ったりしたんですけども、あの学校が醸し出す気配っていうのは例えばオフィスビルでも病院でもそれから住宅でもねなくて、あのそこはなんかあの何か気配としていいものがあるかなっていうような感じがちょっとこうするんですよね。だからあのビルディングタイプとして見た場合に、あの幼稚園とか学校とかね、まあ、大学も含めて、あのスクールっていうその形態っていうのはすごく重要だなと思うね、
はい、
う
ん、なんか幼少の頃にこういった空間体験をしておくっていうのはすごくなんか、うん、まあ、変に勉強することとかよりもすごくなんかいいことなのかなっていう、
うん、
そういう意味ですごく重要なビルディングタイプなのかなと思いますね、
うん、そうだね、
はい、
いやなんかさ、たかが建築っていうのはあると思うんですよ。つまりさ、いくら建築が立派でもさ、お腹がいっぱいになるわけではないし、例えばね、その、まあ、その建築がものすごく豪華でも、そこに住んでたり使ってる人がさ、 あまり幸せではない例だってきっとあると思う、はい、人間の人生においてはね、はい、人間の社会においてはあると思うんだけども、一方でそのされど建築っていうか、建築空間がその人間にね、その寄与したりとかさ、その人間の例えばその、まあ、精神的な状態とかね、あるいはもっと翻って言うとその幸せ不幸せみたいなものにこうつながっていくのは何かっていうのはやっぱあると思うよ、
はい、
建築空間って
そうですね、
それはあると思うんだ、
はい、
うん、まあ、だからさ昔からさ例えば風水とかさなんかねその仮想とかっていうような言い方もするしね、はい、なんかその建築空間がその人間をより良くしていくとか、まあ、あの端的に言うと環境っていうことなんだけど、それってやっぱあるんだよね、
はい、
うん、これありますよ、
はい、
だから君らも本当ね、まあ、孝太郎とか今4年生だしさ、あのこれから今 M1 だろ、
はい、
してこれからまあさそのうち社会に出ていく可能性が極めて高いっていうか、まあ、多分そうなると思うんだけどさ、はい、そしたらさやっぱりね自分のねいろんな環境とかね、その自分が関わる人とかはねやっぱりそれ大事だよ、
はい、
うん、まあ、これはね両方ありますよ、自分があの不可避的なね選択できないものもだってもちろんあるけども、はい、だけど長い目で見たらその知恵と工夫とねアイデアによってね、それをその自分にいろんなものを引き寄せてくるっていうこともねあり得るんですよね、あり得るそれは、だからこう自分のその構え方次第によってはそういったものはある程度アレンジすることがまあできるわけですね、はい、うん、これ本当重要なんだよね、
はい、
いや本当さあの僕もねあのいろんな人たちをこう見てきたけどね、やっぱりね環境によってね人間ってすごく変わるよ、
は
い、変わる、はい、
変わります、うん、
すごく変わるよ、それにさ例えばその大学の研究室選びとかでもさ本当にねその研究室のキャラクターとかね、
はい、
まあそのまあ、あの僕は自分がやってますけども大学 その教員のキャラクターとかね、それって全然違うもん、
はい、
うん、これは本当に重要なんですよ、
はい、
うん、だからまあ環境としての建築、まあね、そのレーナ・バーハムがさそういう本書いてるけど、
はい、
環境としての建築ってのは重要だな本当な、
はい、
そんな気がしますけどね、はい、うん、というところで孝太郎君に振ったらなんかコメントは出てくるかな。それは急に振られたら困るだろ
う。そうですね、でも
どうなんだ孝太郎は、そしたらさ、
はい、
孝太郎もまあだから今4年生でさね、
はい、
大学まあ3年間ぐらい経ってどうなの大学生活。
大学生活ですか。自分はこの今学校は東京なんですけども、自分東京出身じゃなくてそれ地方から出てきてこういう今3年4年目ですか、
うん、出身はどこなんですか。
出身は山形県、うん、東北にあるんですけども、うん、もうやっぱり全然違うん
で、そうだね、
はい、本当に違うくて、うん、最初の頃はなんか右も左も分からないような状況で、
うん、
そこからなんかまあいろんな本当にいい人に会って、
うん、
今に至るんですけども、
うん、
やっぱりあっちにいた時とは全然やっぱ視野が変わるんですよ。なんか人もいろんな人がいますし、こういう建築今やってるんで、
うん、
建物もなんかこういう雑誌とかに載ってるものがすぐそこにあってすぐ見に行けるとか、
うん、
やっぱりこっちに来たのはすごいなんか環境が整うし、
うん、
チャンスもいろんなチャンスの回数も全然違うなって感じで、うん、だからまだまだそういうところが自分はなんか活かせてない部分もあると思うんで。
そうかな。
もっと頑張っていかなければいけないかなって思います、うんうん。
そしたら鈴木はもう東京にはある程度慣れたの？
だいぶ慣れました。だいぶ慣れました。
まあ、3年いたのな。
はい。
それは全然違っただろう。
違いますね、本当に。
うん、まあ、僕もね、もともと関西だったからやっぱ全然違うなと思ったしね。そうだね。これ上君はどうですか？
僕も出身は石川県、金沢なんで、
うん、
東京に出てきて今年で4年以上経ったんですけど、
うんうん、
まあ全然やっぱり、出てきずっと金沢にいるのとここにいるのとは、
うん、
まあ、視野が全く違うんだろうなっていうのは思います、
うん、
はい、
そうだね、
はい、
そうね、やっぱりだから本当に環境っていうのはやっぱり大きいよね、それはね、はい、やっぱりその都市のどこの都市にいるかってことももちろん大きいし、
はい、
うん、
そうです
ね、そうだね、
はい、
まあ、なんか僕らがいる大学はさ結構街中にあるからね、なんかその学ぶ場所 のそれがどこにあるかっていうこともまた大きいな、
はい、
うん、
そうです、
そう思うね、うん、まあじゃあそんなところなのかな、どうですか、なんか他に言いたいことありますか。
はい、
他 どうなんだろうね。まあ大学のそのイベントの告知としてはね、8月7日にスーパージュリーっていう学生のその公開設計公表会発表会やるんですけども、うん、今回は大西真紀さんと百田由紀さんとそれから坂内拓さん、中村博史さんっていう4人の建築家がゲストで来て、まあ、あとはね国尾ジョージ先生とか丸山博史先生とかいろんな人たちも一緒に参加するので、皆さんもね、もし関心があれば、来てもらえばいいかなっていうふうに思いますけどね、はい、うん、まあ、そんなところなわけですが、他に堀上君が言いたいことはどうでしょうか。
はい、まあ、今スーパージュリーの話があったんですけれど、今回僕は大学院生1年は修士1年は住宅の設計があるので、それを今回スーパージュリーで見てもらうことになるんですけれど、まあ、やっぱり改めて住宅を考えるのはすごく楽しいなと思って、
そう思ったの、
はい、やっぱり今すごく楽しいですね。スタジオ模型をいっぱい作ったりして
住宅の課題なんだね。
はい、
それはまあな、堀上もまあ頑張ってるからな、まあ、でもそれが作るのが楽しいっていうのはまあいいな、それはな、うん、そうだね、僕もなんか今だから事務所でね、アトリエでやってるその仕事が現場が始まって、やっぱりそうやって実際に建築を作っていかれる、作られていくとさ、やっぱ手応えあるよね。手応えあるわ、はい、うん、だからまあそのものづくりっていうのはやっぱりこう面白いっていうか、まあこう人間の本源的なさ、本質的な喜びに結びついてるんだなっていうふうにこうやっぱ思いますよね、はい、うん、まあ、鈴木君たちは、まあ、鈴木君はね今卒論をまあやってるわけですが卒論はいかがですか。
今回スーパージュリーでは卒業論文は発表はないので、うん、自分たちはスーパージュリーでは発表はないんですけども、うん、卒業論文の方は東京の港区を対象として、うん、その地形やいろんなものを絡めて見ていく、うん、領域などいろんなものを見ていこうかなって今進めているところです、
うん、それでまあいろいろと東京を歩き回ってフィールドワークをしてるんだね。
はい、そうです、うん、
そう、まあ、鈴木君たちのグループはね4人ぐらいで地形研究をやっていて、港区の非常に特徴的な場所をね、まあ、中澤慎一さんなんかもアースダイバーっていう本でいろいろと東京を分析してますが、面白い場所を選んで、そこを割とね広範囲に調べるというようなことを今やっていて、さっきもまあ卒論のミーティングやってたんですけども、まあ、成果がこれから楽しみかなというような感じですよね。で、あともう一つのグループがね、コルビジェのモデルールの研究グループがやってる人たちがいるんですが、その人たち今ちょうどパリにフランスに行っていて、フランスでコルビジェの建築を、まあ、実際に見て、回るというようなことを、まあ、今やってますよね、うん、そうですね。で、まあ、そういう感じで、今年はね本当にもうすぐこう、まあ、真夏っていうか、今日が今6月30日なんですけど、明日から7月1日ということで、まあ、節電モード節電モード、まあ、これはねどこの企業でも大学でも一緒だと思うんですが、ということで環境的なことをね、まあ、いろいろとこう考えるきっかけにもなってるかなっていうふうにこう思うんですけどね、うん、だけど僕はなんかね大学院の時とか、まあ、昔みんなそうだったと思うんですけども、エアコンなんか本当なかったし、原先生、僕はね原博史さんの研究室にいたんだけど、原先生も T シャツに短パンで研究室にいたよ。本当に暑いからみんな汗だくでさ図面描いてたよ、うん、本当にだって扇風機しかなくて、結構古い建物でさ全然空調とか効かなくて、そういうところでやってたけどな。
考えるとか今は恵まれてるですよね。
そうだね、まあ、恵まれてるのかどうかはまあ別に微妙だけどな。
そう
だな、
そうですね、うん、
そうだね、
弱くなってるのか退化してるんじゃないか。
そうだね、
機械に頼らなきゃいけない。
まあな、本当にまたこう夏になってきたっていうかね、まあ、夏は結構僕らね毎年ワークショップに行ったりしてね、まあ、いろいろ活動することが結構多かったんですけども、今年は海外にねワークショップに行ったりとかっていうようなことも、まあ、全員が行くわけじゃないんですが、したりとか、もう毎年結構他の大学との、まあ、こう合同ゼミみたいなことをね、で去年なんかみんなでマラソン課大会に出たりとかもしたんですけども、まあ、今年もそういうのも含めてね、はい、いろいろ交流をしたりとか活動したりして、まあ、有意義に過ごしたらいいかなと思いますよ、はい、本当になんか年をごとにさ研究室のプロジェクトが目白押しになってきてさ、はい、僕はもうなんかちょっとこう時間的にちょっと厳しいかなって、本当に僕は本当にコンペ出したいわけですよ。常にコンペ出したいっていうか、はい、やっぱりこうクリエイトしないといけないっていうか、クリエイトしたいっていう思いが常にあるんですけど、はい、 なかなかね、これはあの体が3つぐらい欲しいかなとするわけなんですが、まあ、君らはきっと忙しいと思うんだけどさ、いろいろ有意義に時間を過ごしてください。
はい、はい、
じゃあね、ちょっとまた脱線してしまいましたが、今回はこれぐらいで終了にしたいと思いますね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。